始まりました。初カレッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティの宇宙博士の井筒智彦と、
はい、国際教育スペシャリストの望月力です。
お帰りなさい。
ただいま帰ってきました。
はい、前回はね、はい、ハワイからの、
そうですね、なんかあの途切れ途切れのね、
はい、
うまくいかなかったですけど、
まあオンエアの時も話しましたけど、我々もともとね正面向き合っても会話が噛み合ってなかったから、そんなに違和感がないけどいつある意味いつも通り、
ちょうどよかったって説がね。
いや改めてどうでしたか、ハワイは。
いやー、長かったですね。ちょっと
なんか長くてですね、ホームシック発動してましたよね。
発動してましたね。
じゃあ逆に帰ってきてから、やっぱ日本だがやっぱ扱い違いだなみたいな感じてます。
日本最高だなと思って
特に何が、
いやー、やっぱまあ物価もありますけどね、はいはいはい、やっぱ向こうで本当にラーメン一杯が3000、4000とかしますし、まあチップもね、やっぱり 15%、18% ぐらいは払わないといけない。
結構なですね、
税金とは別にね、
はいはい、
だからやっぱりまあ物価的なところもありましたけど、一番感動したのが、うん、エレベーター。
え？
エレベーターが結構向こうの、まあいいホテルでも結構こうエレベーターがですね、ガコーンみたいな結構まあちょっと言い方ですけど雑なんですよね、作りが
なるほど。
だけど日本帰ってきて、空港のエレベーター乗ったらもう、
スーですよね。特に空港のなんてね、結構大きくていろんな荷物持つ人もいるけど、
そう、あれがやっぱな、日本のあの技術というかおもてなしの精神ですよね。乗る人が少しでも心地よくっていう、
それは聞いて初めて気づくことですか。エレベーターはスーって言って当たり前だと思ってたから、
そうなん、
そうじゃないよっていう、
そうじゃないんですよねあれがちょっとやっぱ結構ありましたね。
じゃあちょっと今日帰り乗るエレベーターはちょっとなんかありがとう、
夢たのエレベーター、そ
う、夢たのエレベーター
いただいて、
スー行くっていうのか、ね、感じながら行きたいなと、はい、思いますけれども、今日はですね、はい、ゲストの方来ていただきました。
ありがとうございます。じゃあ
どうぞ。
広島鉄砲町で、キックボクシングのジムを、経営しております井上太陽と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
井上太陽さん
来ました。太陽さん、
はい、そして元プロボクサーでもあると。プロのボクサー、
ボクサー初めて会いました、プロのボクサー。
あ、本当ですか。
はい、
いや、ないっすよね。僕もだって格闘技見るの好きですけど、はい、普通はそんなんね、うん、そういう世界じゃテレビで、うん、リングの上で戦ってる人たち、
そうですね、ちょっと雲の上というかね。
そう、いや、だからちょっと太陽さんにはそのなんか現役時代の
聞いてみたい、ね、めちゃくちゃ面白い
なかなか直接聞けないじゃないです
か。聞けない
で、あり、このラジオでも時々話してますけど、僕今10月から通い始めてて、
あ、
今日も行ってきましたけども、
すごい
優しく追い込んでもらいました、はい、ヘロヘロです
今すでにヘロヘロ
ヘロヘロです
始まる前から、
はい、そんな感じでね、またちょっと太陽さんにはまあそのプロボクサー時代の話だったり、今やられてるジム、ね、今年7月にオープンしたばっかりっていうことなんでね、だから経営者でもあると。
あ、素晴らしい。
で、今K1 ジムでもこうトレーナーとかもやってらっしゃる、だからプロボクサーだけどキックボクシングも教えるし、でも経営者でもありって結構なんていうか
ね、
いろんな、はい、わらじを履いて携わってる方なんで、その辺はちょっと後半で掘り下げていきたいなと、
楽しみです、
思いますけど、あともう一個ね、ちょっと皆さんよかったらメールいただきたいなと思う、ちょっとテーマ一個思いつきまして、うん、今日が年内最後のこの初カレッジの放送なんですけど、皆さんの今年1年を象徴する漢字一文字、
はあ、
これよかったらちょっと送ってみてください。まあ、はあ、多分来週ぐらいにあるんですよね、今年の漢字って、はいはい、
毎年ありますよ ね
達筆すぎてなんか何て書いてあるか読めないみたいな
ありますね、
とかオリンピックイヤー金になりがちみたいなありますけども、あれはまあね、この、うん、日本をね象徴するみたいですけど、皆さんの個人の漢字を聞きたいなと思って、でこれを、5、6分前に望月さんに振っていてもうずっと上の空で、
そう、今ね、
なかなか目が合わなくてずっと考えてて、望月さんのじゃあ後で伺いたいなと思いますし、まあ、我々のもちょっとね後で発表したいなと思うんですけど、はい、もうよかったら皆さんも気軽にね、パッとこう思い浮かんだ感じ で、そしてその理由、まあ、こんな1年でした、でもこんな感じかな みたいなのを気軽に送っていただけたらなと思います。
お願いします、
ということで、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカーウィング株式会社の提供でお送りしていきます。
はい、
ということでいつものように、うん、はい、宇宙の話なんですけども、今月は水星です。
水星、
はい、職場が火星から水星に、
お、
はい、多分先月とかね、前々回はね、はい、火星とかをやってて、最初の小学生でようやく水星に入りまして、
お、
この水星がなんかどんなイメージですか、水星って。
水星どんなイメージ、よくね、あの、うん、水星のごとく現れたスターみたいな。
あ、なるほど、それはもしかしたらほうき星の方かもしれない。だからもちろんさんに英語で言ったわけで、コメットの方かもしれないです、ね、
は
は。僕の言ってる彗星はあのマーキュリーの方、
はあ、あ、そっちの彗星ですね。
惑星の彗星なんです
よ。なるほどなるほど、
そうそうそう、日本語がね同じで、ね、天体が、ね、はいはいはいはい、名前なんですけど、マーキュリーの方で、だから水金地火木土天海の、なるほど
そっちの方ですね。
そう、でも水金地火木土天海で最初に出てくるもののあんまりピンとこないと。
確かに。
で、まあ、水金地火木土天海って、まあ、太陽に近い順に並んでるんですよね。だ、太陽に一番近い惑星なんで、必然的に肉眼でも見えにくいと。太陽に近くて、ちょうど実は今水星が見頃の時期なんですね。12月8日が一番、まあちょっとあの高く上がれよと。でも高く上がるんだけども、結局太陽にやっぱ近いんで、うん、夜明けだ、日の出の30分ぐらい前とかに見えますよみたいな。でもちょっと過ぎるとすぐ空明るくなってきちゃう。でだと、そのまあ今で言うと朝6時から6時半ぐらいに、拳、地平線が拳1個分ぐらいの高さに南東の空に見えるとかなんで、そもそもちょっと南開けてないと見えません。二十日市の方だったらお住まいの方結構南開けてるのかな。山がない方がいい、人にもよる
かもしれないですね。
しかも拳1個分だから、なかなか普段見かけないと。
はははは、
金星とかってパッと見た、なんかあの明るい星みたいな、はいはいはい、それとは違って見づらいのもあってイメージ湧きにくいのと、
確かに、
そもそもやっぱり地球から遠いんで、
うん、
探査機ほとんど行ってないっていうのもあって、うん、あんまり分かってないんですけど。
あ、そうなんですか。
で、特にその水金地火木土天海の水星、金星、地球、火星は、まあ、地球型惑星とか岩石惑星って言われてるんです。要はまあこれ岩石でできてると。で、他の木星とか土星はまあガスでできてる。要は岩石でできてるかガスでできてるかって違いがあって、水金地下はあの岩石惑星一応仲間なんですね。ざっくり言うと石の塊と、
うん、
で地球の作りとかって一番中心部には、まあ、岩石惑星って金属の塊があるんです、
うんうんうん、
金属コアがあって、でその外側にマントルっていう岩石があって、
うん、
で一番外側にまた別の岩石できた地殻、殻があると、
うん、
でこれまあざっくり卵みたいな作りになってて、うん、卵の黄身、白身、殻みたいな、
はあはあはあ、
真ん中から金属、マントル、地殻みたいな感じになってるんですね、
はい、
で、まあ大体地球は重さにして7割ぐらいが岩石と、
うん、
もう大半が岩石でできてる、まあ、石の塊なんですよね、
うん、
で、じゃあこの4兄弟ね、こう水星、金星、地球、火星、岩石惑星っていうから全部石の塊なんですか、かと思いきや、うん、水星は実は周りはちょびっとだけ石の塊とか岩石できてるんですけど、うん、ほぼほぼ金属なんですね。重さの7割ぐらいがもう金属と、もう鉄の塊なんですよ。だからなんかちょっとこう T シャツ1枚脱いだら腹筋バキバキみたいな超合金ボディみたいな感じの
かっこいいっす、
ね、そう、実は鉄の塊、ちょびっとだけ岩石をまとってるっていう、だからほとんどもう金属の塊なんですけど、それがなぜか分かってないんですよ。そもそもなんでそんな比率なのみたいな、なんで鉄の塊なのみたいなのが分かってなくて、だからそもそも彗星がどうやって生まれたのかすら謎なんですよと。
そうなんですか。
で、なんか前に火星も実はそうなんですよって話して
た、
はいはい、
言ってましたね。
なんか火星ってちっちゃいんですよ、地球の半分ぐらいの大きさ、ほうほうほう、重さで言うと 10% ぐらいで、でもコンピューターで計算するともっと大きい星ができちゃうはずで、なぜかちっちゃいと。火星がそもそも何で生まれたのか分かってないと同じように、水星もなぜか金属の塊、
うん、
どうして生まれたのか分かってないみたいな感じで、で、まあ、一応なんかこうちょっと専門的にはなんか秩序モデルとカオスモデルみたいな、
うん、
秩序か混沌かみたいなモデルがあって、まあ、要はなんかこう物理過程、化学の過程でもうまあ自然の摂理でそうなりましたよと。要はちょっと太陽に近くていろいろあって鉄が集まりやすい、
うん、
過程があってそうなりましたよっていう説と、もう一個はたまたまいっぱい天体ができる中でぶつかって、だから外側にいっぱい岩石あったんだけどぶつかってえぐられたみたいな、でそれも彗星に天体がぶつかって外側の岩石が剥ぎ取られて金属だけ残ったっていう説と、彗星が地球にぶつかって で自分の表面の岩石だけちょっとこうピューンって飛び散って金属の塊だけ残ったみたいな。だから実は僕らの住んでる星が彗星を金属の塊にしたかもしれないみたいな、
はい。
まあ、だからコツコツコツコツこう鉄を増やしていったか、バコーンつって一撃で鉄の塊になっちゃったかみたいなモデルがあって、でも全然違うじゃないですか。でこれも対立していてさっぱりわからんみたいな。
今も分かってない、
分かってない。
じゃあベールに包まれてます。
めっちゃベールに包まれてるんですね。でしかもこれも探査機まだ2機しか行ってなくて、でそれが1970年代のマリナー10号っていうのと、あと2010年代のメッセンジャーっていう両方 NASA の探査機、で今ようやく3機目が行こうとしてて、でそれがヨーロッパの日本の共同の彗星探査機、まあ、一応もう彗星近くにいて、で来年のちょうど今から1年後ぐらいな、冬ぐらいに軌道投入で彗星の周りぐるぐるぐるぐる回って詳細な観測をしてその謎に迫っていこうみたいな。なんで、まあ、ちょっとこう見頃とは言いつつ見づらい惑星なんですけど、今は人類のこのなんか探査機がちょうど近くに行っているところであり、いやそもそもなんで存在するのかも分かってないみたいな。
多いっすね、
でちょっとそういう謎があるって思うと少しなんか魅力的というか
ロマンがありますよね。
なんか気になるな、なんでみたいな、石の塊の中これだけなんで金属の塊なんだろうみたいな。
確かに。
でしかもそれもね、このコツコツ毎日コツコツして筋トレしてバキバキボディを手に入れたのか、脂肪吸引してなんちゃってて脂肪だけ取ってポクバキバキになってんのか分からんみたいなところがね、結構なんか面白いなと思って、僕もでもこれを本当最近知ったんです。そうなんだみたいな。いやだからまだまだなんか知らんものがいっぱいあるなっていうとこで、まあ学び直しラジオとか言ってるけど、本当我々がなんかやりながらいつもこの1年もなんかいろんなことを学んだなみたいな、
ね、
木月さんの話もへーって思うことばっかりで、自分自身もなんか仕事しながらそうなんだみたいな感じの1年だったんで、僕の今年の漢字一文字はやっぱもう学ぶかなと。
おなるほど。
まあ本当は40歳なんで四十にして惑わずの惑うと、
四十
あ40歳40にして惑わずって言葉、孔子の言葉。
あなるほどなるほど。
でもまあ惑いまくってるしでその孔子は15にして学びに志すとも言ってるんで、孔子先生は15歳で
なるほど、
ね、学びの道に行くぞって言ったけど、まあ僕は改めて四十にして惑いながらも学びをね改めてね楽しいなっていうのを確認しましたね。
うん、
このラジオを通じてだけど、こうやってみんなでこうこんなこと知ったんだけど面白くないみたいなのを話しながらよりなんか楽しめてる気がするんで、まあちょっと引き続きそんな一年にしていきたいなというところでございました。
なんかその火星に移住計画みたいな、なんかイーロンマスクとか言ってたりするような聞いたことあるんですけど、水星とかって住めるようなもんなんですか？
いやまあ暑いっすね。
暑いんですか？
もう400度以上あるんで地表面が。でも金星も水星より離れてるけど、なんだろう、水星よりちょっと暑いぐらい
そう
で、あれはあの二酸化炭素の空気に覆われてて温暖化が進みまくって、あでも400度以上なんで、
だ
消去法で水星ダメ金星ダメ、消去法で火星なんですけど、火星も火星で大変。
そりゃそうですよね。
そうなんです。だからまあ探査機行くのでもやっとみたいな。
なるほど。
とこなんですよね。
地球最高ですね。
はい、地球最高ですねでちなみにあのほぼ一言も喋ってない太陽さん、名前が太陽ですけど
確かに
名前太陽っていうのはなんか親御さんのなんか思いが、どんな思いがあってなんですか？
どうですかね、あまり深く聞いたことなくて
でもいやかっこいい名前ですよ、ね、
かっこいいですね。
しかもこう特に表舞台立つボクサーとして太陽で出るって、
かっこいいですよ。
結構なんかね、そういう運命づけられたなんかものかなとも思いつつ、
いや地球に太陽が昇るのと同時に沈んじゃ昇っちゃ沈んじゃ昇っちゃ繰り返しで、は
い、なるほど、
日々落ち着きなくやってます。
なるほどね。その視点では見なかったなんかさんさんと照りかけたいのやつが確かに沈むっちゃ沈む、
確かに、ね、
でもまたこう昇ってくる
みたいな、毎日、はい、毎日
いいですね、いいですね、はい。じゃあここで一曲でしたっけね。
そうですね、
通りでいけば、はい、はい。そんな井上太陽さんに選んでもらったんですけれども、何の曲でしょうか？
私 の現役時代 の入場曲になります。
お現役時代の今本当格闘家が入場してくる時曲かかりますけど、はい、それってなんかいろんな曲選んでたんですか？
そうですね、いろんな選手が、まあ、自分のテーマに合わせてというかキャラに合わせて あの入場曲流していくんですけど、私はずっと一択で、
あ、はい、もうデビュー戦から引退するまでこの曲だったんですね。じゃあちょっとこれを聴いていただいて、はい、太陽さんも少しこうね、ちょっとあの臨戦態勢、
こっから上がってくる、
上がってくる、こっから上がってくる、今までこうウォームアップしてからこっから試合が始まるぞということで、じゃあお聞きください、矢沢永吉さんで止まらないハーハ。はい、ということで今もうリングインしましたか。
しましたね。
この時って何考えてるんですか、リングインしたら。
いやもうあの戦う準備を整えて、気持ちを整えて、もう相手をぶっ倒す
ことだけ。あ、その感じなんだ。
そうなんですね。いや今ちょっと話しましたけどね、うん、そのテニスとか、うん、あの他のねサッカーとかバスケでも死ぬことはないじゃないですか、
うんうん、
そこを下手したら格闘技ってもうね、死んだ
り、命に関わりますよね、うん、
重大事故につながることもあるわけで、はい、そこのそのモチベーションというか、うん、持ってき方ってどういう、うん、
てか全に怖くないのか
って、いや怖い、うん、怖いって思っちゃうんですけど、
はい、こ怖さはどうだったんです
か。いや怖いですね。あ、まあ、でも相手も同じなので、あ、まあ、相手に対して敬意を払いつつこちらがしっかり勝ちに進んでいくと。
ちなみに試合中に気持ちで負けたみたいなことってあるんですか、はい、相手のがこれやばいやられるみたいな。
あ、ありますあります、ありがとうございます。これでここまで練習の期間も含めてやってきて、もう次のラウンドで判定負けするんだったらもう全部出し切って負けようみたいな、
あ、は
い、っていう気持ちで。
でもそれは見てる側からするとね、うん、やっぱりもういやスコア的にダメだから行ってよって思いながら見るけど、うん、でも実際行けないままズルズル終わる人もいれば、うん、おーなんか行ってるぞっていう、うん、見てる人伝わるけど、うん、実際やってる側はやっぱり、うん、ね、見てる方は行けよ行けよとかって思うけど、どうなんですか、行けるもんなんですか、行こうと思って
行きますね。行ける時もあるんですけど行けない時もあります、やっぱり。
あ、そうやね、は
い、あの観客の声から手出せって聞こえるんですけど、いや今出んのんじゃよ
そりゃそうや。
その出ないっていうのはどう、はい、やっぱ、はい、出したらカウンター打たれるからってことなんですか、
う
ん、
そういうのもありますし、体力的にこうもう限界ギリギリまで来てるんで。
いや、そりゃそうです
ね、はい、今出ないんだよとか。
あ、でもやっぱ結構お客さんの声聞こえてるもんなんですか。
聞こえますね。聞こえてる時は聞こえてるんですけど、やっぱり良くない時ってもう周りも見えてないし聞こえないんで。
ああ
、いったのはあります、ね、
そっか、その時の状態とかで、
はい、
いやいやいや、ちょっと興味深いですよね、このなんか極限状態の環境にね、いる
わけ。なかなか会ったことないですから、プロボクサーなんて、ね、
そうなんですよ。ちょっとまだまだ聞いていきたいですけども、じゃあそんな中で望月さん、はい、今日はどんな話を。
そうですね、あの私はまあやっぱ12月子供たち大好きな月なんですよ。
来た、
はい、この12月といったらやっぱり、
はい、
あのクリスマス。
そうですね、
サンタクロースがうちも来るんですけど、保育園に、
うんうんうん、
でプレゼントね配るんですけど、はい、このクリスマス、省略して書くことがありますよね、
うん、
そうですね、 X と書きますよね、うん、X マスって書きますけど、まあ、この X で略すっていうのがなんかこう失礼なんじゃないのみたいな感じで、言われる方もいるんですけど、実はこの X っていうのは別に全然失礼とかじゃなくて、まあ、あのキリストのことをあの表すのがこの X っていう字なので、全然あのそういう省略の仕方は OK。 ただよくあのありがちなのが X の後にアポストロフィー、あのチョンってついて MAS、あの省略は実はですね間違ってる。
つけちゃダメなんです。
つけちゃダメなんですよ、
ね。もうそのまま XMAS マスの でクリスマス
なんで。そうなんですよ。
大丈夫ですか、この後夢タウンパトロールしたらチョンつけてるところあるか。
あるかもしれないですね。
でもなんでダメなんです
か。あれはあの X 自体がもうあのクライスト の, あのキリストのことを表すんで、別に何も省略をしてないです、
ね。なるほどね、もうそのものだよと。
そうですね。例えば can't だったらアポストロフィーありますけど、うんうんうん、あれはケノットを省略してるんで、はいはい、まあそこにチョンはつくんですけど、別に特に何も省略してることはないので。
一個聞いていいですか、これ X をだからまあ クリスマスっていうかクリみたいに読むので、 JAXA の、探査ミッションでクリズムっていうのがあって、これが XRISM で X をだからクリ、クリズムっていうグリズムみたいな感じで言うんですけど、大丈夫ですか使って
それすみません、私が許可を出すようなあれじゃないと思うんですけど
でもこの X は別にその象徴ではない
はない
けど、でも X をこういう読み方するっていうのは結構まあもう OK みたいな感じになってるんですか、
ね、そうですね、例えば、Ministry of Education and Culture みたいな、あの、うん、文部科学省のことを、うん、 MEXT って省略するんですよ、
うん、
これもあの X がなんかいろんな意味を持ってるんですけど、まあそんな風にあの X で結構こう便利な文字というか、
まあ考えてみればだってそもそも数学でね、数を代入するときも X、
確かに
何にでも慣れてしまう X だ。確かに確かに
X はね、
で今年の漢字一文字 X にしよう
か漢字じゃない、
漢字じゃないか、
漢字じゃないです、
違いましたね、
まずそもそも漢字じゃないんだよね、はい、あれですけど、まあまあそれちょっと覚えておいてほしいのと、はい、あとはまあディッセンバー、
ディッセンバー、
ディッセンバーですね。ディッセンバーの実は、まあ、数の話が出たんで、この DECっていう最初につくのが実はこれ10っていう意味なんですよ。でディセンバーってもともと10月だったんですね。もともとローマのカレンダーって3月スタートだったんですよ。
3月から
3月マーチがスタートで、うん、そこから、順番にいくとディセンバーは 10月だったんですね。だからまあデケイドっていうとこう10年のことを表したり、
うんうん、
ディシモーっていうのは十進法のことだったり、あとデカスロンっていう十種競技のことデカスロンって言いますけど、
なんかオリンピックで聞いたことあるかも、はい、
まあ、あのその DEC ってつくのは基本はこう10を表す、だからオクトーバーも本当は8月なんですよ。
あ、オクトパスのオクトーバー、
そう、そう、
ずれてんじゃん、全部2個ずつ。
あとでジャニュアリーとフェブラリーの1月2月があのあこう追加されたと。
新参者だったんですね、ジャニュアリーフェブラリーは。
ジャニュアリーフェブラリーの大きな顔してますけど、
僕1月生まれなんであれですけどむしろなんか新参新しくやってきたぜ感は悪くない、
ね、
はい、確かに言われてみれば
そうなんですよ、
なんかオクトーバーなのにオクトーバー、そうですよね、
そうなんですよ。
これだから逆に語源から勉強していこうと思ってちょっとつまずくと、これおかしいな、ね、違和感覚える。
うん、なんで1月2月はもう追加でね入って、まあ、ずれ込んだと、
2個ずれちゃったんで、まあ、プラス2個になっちゃった、
名前自体は残ってるというのは覚えておいていただきたいなというのと、あとはね、せっかく今日太陽さん来てるんで、うん、実はあのボクシングデーっていうのがあるんですよ。12月26日、
もうすぐ、
イギリスとかオーストラリア、カナダではボクシングデーっていう祝日があるんですよ。
12
月
祝日
12月26日なんですよ。
ちょっと日本でも制定した方がいいですね、ボクシングデー祝休みになるなら。
そう、これむな、ただこのボクシングデーっていうのがあのこのボク、あの太陽さんのボクシングじゃないんですよ。
え、違うの？
じゃなくてあのボックスですね、箱ですね。
あ、
はあ、箱。昔イギリスでは、まあ、教会にあの募金箱とか、施しの箱みたいなのが置かれていて、お金や物を入れて、困っている人たちのために使ってたと。でクリスマスの後にその箱を開けて貧しい人や働いている人たちにそのお金を配ったみたいな。なので、そのボックスからボクシングデーという、日ができた。
これでもボクシングで ING ついてるってことは、このボックスはなんか箱でもあるけど、
そうですね、ボクシング、ボックスはあの箱を開けるっていう意味でのボクシング、
あ、そういうことか、
その動詞みたいな形
で、あ、じゃあボクシングって結構そのもらったものを開けるところの動作のイメージが言葉になってるんだ。
そうですね、はい、そうなんですよ。
でもこれなんかボクシングで、ね、導入したらいいんじゃないですか、うん、イベントで、でなんかね、こう言って皆さん、
ああ、ボクシングジムに行ったらなんかもらえるみたいな。
かボクシングで、でもボックス、でもなんかこういう今、もじゅきさんの話をそのままボックスを置いて、会員さんにね、うん、
あ、いいっすね、
なんかやってもらうとか、
いいっすね、
名前をね、
い
いっすね、
そうそう、面白そうです。なんか大型セールの日でもあるみたいですね、イギリス、カナダ、オーストラリアでは。またブラックフライデー的なね、そういう。
クリスマスにも近いし、
そうですね。
そうだったんだ。
その辺が私から、
それで思うとボックス自体が、うん、いや踊る時にボックス踏むみたいなありますよね、うん、
あ、ありますね、ボックス踏む
踏むみたいな前は、ボクシングの時も結構レフリーの人がボックスとかで、
はいはいはい、
要は叩き合ってパンチ出してみたいなとか、ボックスとかいうボックスもあれば箱のボックスもあったり、結構一つの言葉でめっちゃいろんなニュアンスの言葉があるなって思ったんですけど、うん、そうです
ね、英語はやっぱ結構ね、一つの言葉でもいろんな意味があるんで、
うん、
この辺もね、
単純な言葉ほどなんか、うん、面白いです
よ。あ、確かに、ね、
あともう一個先生聞いていいですか、
はいはい、
リングってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれいや今ふと思ったんですよ、いやこの文字さんと会ってなかったら何にも疑問に思ってなかったんですけど、格闘技のリングって四角いけど、うん、英語でリングって言ったら、うん、くるきっとこの輪っかの、
ね、
輪っかじゃないですか、リングって、ね、はい、なんでだって太陽さん丸いリングで試合したことあります？
ないですね。
ないですよね。これちょっとあのさっき振られたんで調べたんですけど
正直なこと言わなくていいんですよ。
リングね、いや調べたら昔やっぱりこう ファイトするとき、うん、あのストリートファイター2とかね、うん、ゲームもあるじゃないですか、うん、こう周り人が囲んで、でまあ丸くなりますよね、うん、
でもそれは確かに中心からの距離が等しくなるように、
そうそうそうそう、
なんかちょっとした重力的なというか、ね、うん、力学的な、
でそこの周りをこう輪で囲んでたと。あ、だから本当はリングだったらしいんですよ昔は、ま、丸かったらしいんですよ。
あ、それはあ一応丸置いてたんだ。でもなんか自然に人だかりができたら
丸くなって、そうそうそうそう、丸くなる
って、そっから、
そこからリング、
じゃあ相撲は丸いですもんね。
あ、相撲は土俵は丸いですね。
じゃあ昔はだからその辺の路上ファイトとかも輪っかのリングから来てるってことなん
だ、う
ん、
みたいです。ただ、うんうん、まあ四角になって安全上の理由から、ただまあ名前、そのリングっていう名前だけは残ったっていう。
でもそういう意味では丸から四角になったことで格闘技的にはあのコーナーポストって一個なんかドラマというか、うん、あの場所って
確かに
ファイター的にはどの場所、どういう場所なんですか。やっぱ追い込まれたりあえて誘ったりみたいなのよく見るじゃないですか、うん、角っこって、
はい、
あ、どうなんですか。
いや、やっぱりあの追い詰められたくない場所ではあります
よね。あ、はい、そうなんですね。
やっぱあれは不利な場所なんですか。
そうですね、あの後ろで裁こうにも壁なんで、ロープギアだとあのバウンドがあるんですけど、壁だとやっぱりこう後ろにも下がれない。
そうか、支柱のあれが入ってるから。
あ、そうなん、
じゃあ角は本当は行っちゃいけない
場所、ね、ピッ
チなんです、近くみたいなところです。
太陽さんどうですか、追い込む方が多かったんですか、角に追い込まれる方が多かったんですか。
追い込む方が多かったですね。
じゃあそれはやっぱじりじりプレッシャーかけて、うんうん、やっぱ必然的にこうやっぱこう圧をかけていけばあそこに追い込める感じになる、
うん、そうですね。まあでもやっぱりこう僕は追っかけるタイプだったんで、
あ、
うん、
ファイトスタイルが、
そうですね、逃げ回る、うん、あの相手だとかなり苦戦して、
はい、
やっぱりその角に詰める、ロープギアに詰めるのが難しかった。
はあ、
はい、なんかそのテニスも割とこうオフェンシブな選手とこうディフェンシブな選手、うん、まあ、守りがすごい上手でこう、
だから返す選手、
そうそう、いなすことがうまい選手もいれば、まあ、本当にバンバンバンってこう攻めていく選手もいるんですけど、うんうんうん、そういうのってあるんですか、ボクシングの。
やっぱありますね、
守りと攻めみたいな、まあ、
でもやっぱりこう両方できたのがいいってやっぱり言われるんで、
ああそうなん、
やっぱり井上尚弥選手もファイターだけどやっぱり両方できるアウトボクシング、まあ、そういうのをボックス、あのあの時ごめんなさい、どうせでした。
あのなんかあるんですか。
あります、はい、ちょっとごめんなさい、どうせ
で
しました。
井上尚弥選手、まあ、インタビューで、まあ、ディフェンスすごい自信があると、はい、自分のディフェンス力は自分の攻撃力あっての、うん、
あ
やっぱパンチ力があるって相手に思わせてるからこそ、うん、より効果的だみたいで、やっぱ連動は、
うん、なるほど、なるほど。
でもそれってなんていうか自分の性格で決まるのか、それとも練習してってやっぱ強みを生かしてご方に行くのか、それはどっちに行くんですか。
いや、やっぱり練習して強みを生かしていく、
やっぱそっちなんだ、
はい、
いや、まあやっぱそれで言うと将棋も、僕趣味将棋、一応アマチュア余談ですけど、
すごい、
やっぱそれも攻め将棋の人もいれば受け将棋の人もいたりして、
ああ、ね、
今は AI が出てきちゃって、 AI って怖いもの知らずなんですよ。昔はこの形怖いよねってのあったんですよ、人間的には、
はいはい、
こんなもう王様裸で大丈夫みたいなのが、
はいはい、
今はもうすごいバランス感覚を取っちゃう、なんか AI をもう全部読み切ってるからいけるみたいになって、そこ攻めとか受けの感覚が今昔よりすっごい難しくなってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱそれも割とやっぱ攻め気のある人とか受けが得意好きな人とかいたりして、
やっぱあるんですね、
種類。でもまあでもそう、どうなんだろうと思ったりとか、それは練習してってより磨いて、
そうですね、
でもその中でその太陽さんが攻めるスタイルになったってなんか どういうところから。
いや、やっぱり僕 50.8kg のフライ級でやらせていただいてたんですけれども、やっぱり僕の階級にいるとちょっとやっぱり僕より身長高い方が多くてですね、
あ、
なんでちょっと僕の手の短さだったり相手の手の長さだったりがやっぱりこう試合を運ぶにしてもやっぱり左右してきて、やっぱりこう僕のパン出した手が届かないんで、やっぱり前に出るしかないっていう、
あ、
必然的にこう掴みに行くしかない、
あ、
まあ、あとはやっぱり一発もらうと血が上ってしまうんで、あ、クソこの
じゃあ気質的なところと身体的な特徴から 理屈でやっぱそうせざ、だってそれは確かに相手のがリーチなかったら、
はい、
外からやってたらもらうだけになっちゃうから行かなきゃいけないのと、
はい、
パスもらったら にクソみたいな。
そうですね。
いや面白いですね。ちょっとまだまだこの後も深掘りしていきたいなと思うんですけれども、はいね、じゃあ2曲目、
ね、2曲目お願いします。
はい、選んでいただきました。で今度はこれだからさっきね、 A ちゃんの止まらないハーハーは入場曲でってことでしたけれども、うん、続いての曲は、
はい、ミスターチルドレンの終わりなき旅ですね、
うん、選んだその心は、
やっぱこの歌詞の中にもあるんですけど、やっぱりこう現役ボクシングの現役は終えて、うん、やっぱりこうセカンドステージとして、うん、まあ、あのトレーナーの道を歩み始めてですね、やっぱりあの僕が果たせなかった夢をやっぱりこう教える側、教えるあの選手だったり、まあ時には女性だったり時には子供だったり、うんうん、なんかいろんな形でこう格闘技が伝えられればいいなという思いもありましてですね、やっぱりこうずっと僕のキャリアの中で格闘技を外せない、うん、でずっと終わりなくあの私がやってきたものをみたいな授けるという
。かっこいい。
太陽さん今おいくつですか？
33になりました。
いや33でセカンドステージっていうのがちょっとまた、う
ん、確かに早い、
ね、やっぱアスリートだったからこそだなっていう、じゃあちょっとそんな思いもね、
はい、
ちょっと踏まえて聞いていただきましょう。ミスターチルドレンで終わりなき旅。はい、ちょっとね曲の途中で乗りましたけれども、ここからはですね、はい、まあ太陽さんのいろんなところを聞いていこうと、はい、まあここまでもねちょこちょこ聞いてはきたんですけど、改めて、まあ、まずちょっとじゃあボクサー時代の話も聞きつつ、まあ、その後まあちょっとジムの話とかもね、うん、聞いていきたいなと思うんですけど、うん、なんか森下さんがいろいろなんかね気になることがあるみたいで
いやそもそもなんでボクシングなのかなって、こう部活とかだったらねこうテニスとかサッカーとかこうとつきやすいところ
が、確かに身近なところにねボクシング
なかなかないわけもないし、
子供がみんなやるわけじゃないですからね。
私はずっと剣道をあの小学校からやっていて、まあ、でもあの中学校の頃にたまたまテレビで日曜ロードショーみたいなので、ロッキーをやっていたのを見て、まあ、あれに衝撃を受けてですね、いやこんな世界あるんだみたいな、まあ、全く知らなかったんで、やっぱりそれを見てやっぱりこう初めの一歩とかの影響を受けて、
面白いですね、
はい、面白かったですね、
確かに、
は
い、いやロッキー見てボクサーなるって
思わない
し、そしてなった人っていやなんかすごい話、そんピュアすぎるというか、
なんか
北野武のザトウイチ見てタップダンス始めるみたいなすごいな、ある意味でもそれで慣れちゃうんだ、
いやすごい、
日曜ロードショー
影響力がすごい
すごいテレビのそのすご
い、でその後にあのやっぱりこう高校生の頃にあの長谷川穂積さんとか、
あバンド級の今ね、はい、レジェンド
レジェンドでいらっしゃる方がバリバリでテレビで、地上波でも今ね、あ、うん、今はないんですけど、うん、やっぱあの頃は流れてたので、うん、やっぱり生で見て、うん、やっぱりこう自分もこの世界に行けば自分もこうなれると、うん、大いなる勘違いから始まり
素晴らしいですね。そっか、そこの
映画のロッキーがあり、漫画の初めの一歩があり、実写で戦ってるボクサーの人がいて、ね、もうグッとこう、うん、でも本格的にじゃあこれなろうと思って始めたのっていつからなるんですか？うん、
高校卒業してあの大学行かず働いたので18歳の頃から。
うわすごい、
それは遅いっすね、遅い方、
うん、遅いっす、そうです
ね、まあでも一応剣道やってたから体は使ってたけど、うん、でもやっぱ違う競技、
違うでしょ、うん、
間合いも違うし、
そうですね、まあ、剣道は右足が前ですけど僕はオーソドックス右利きなので左足が前なんで全く反対の足を
踏み込む足がそもそも違う、
全然違いましたね。
そっか
ですね、
じゃあそんな使えるわけでもなく、じゃあもう18からなりたいと思って、
それで
働きながらジム通ってたってこと
ですか？そうですね、仕事終わって、終わってからこうジムに行くっていう毎日で。
でプロボクサーになったのって何年後なんですか？うんうん、
1年半ぐらいで。
そんなんでいくもん
ですか？そうですね、結構こう短いかもしれないですけど、その代わり僕はアマチュアの経験がゼロで、あの初めての試合がプロテスト、試合がテストっていうか、まあデビュー戦というか、アマチュアの経験、まあまあ期待されてもなかったんで、やっぱりそういう声もかけてもらえず、まあじゃあテスト受ける、はい受けようかみたいな、あんな感じだったんで。
それは普通じゃない、
いや普通じゃないと思うん
ですね特に最近はね、アマチュアですごい名を馳せた人が鳴り物入りでプロになるみたいなケースがよくあったりするけど、
すごいっすね。
高校も全然ボクシングやらずで、今はもう井上尚弥選手も アマ7冠高校7冠、うんね、今いっぱいこうタイトル持ってる選手がプロに行くっていうのが普通の順路なんですけど、うん、僕は全部すっ飛ばして急にプロになるっていう。
逆にでもそれぐらいの年齢からでも習ってばなれるっていうところは、う
ん、ちょっとでも特殊なんじゃないですか、うん、それは。
いやでも割とゼロじゃないですね。
でもその慣れた部分はどこが良かったんですか、その、うん、単純に身体的なそのフィジカルのね、うん、持って生まれたものなのか、それとも努力練習するところなのか、どこが1年半でプロボクサーになるために効いたと思いますか。
そうですね、でも1年半って言っても半年ぐらいは行ってなくて、練習に行ったり行かんかったりを結構繰り返していて、うん、でもやっぱりこう試合はテスト受けるかって言われた時のこの気持ちの盛り上がりでこうめちゃくちゃ練習してからこうテスト受けてみたいな通って、まあ、テストって意外と簡単で、一番最初のデビュー戦のボクシングは4回戦って4ラウンド、3分を4回しかしないんですね。テストって3分を2回しかしないんですよ。その2回だけなんで、まあ、6分持てば大丈夫。まあ、筆記もあるんですけど、まあ、割とこうオーソドックスな簡単な、テストで筆記で終わるんで、テストは割と誰でも受かるっていうイメージで、今もありあってですね、まあそっから勝っていくのが難しいんですけど、やっぱり
彼だってプロですからね、はい、そんな簡単な世界じゃないですよね、
う
ん、
そうですね。
どうだったんですか、その実際にプロになってから。
まあまあ長谷川穂積さんとかロッキーの映画を見て、こうウキウキで、まあ、ジム行きましたけど、もうめちゃくちゃジムが汚くて、まあ古いっていう意味ですよ。はい、いや、なんかすごい綺麗なとこでみたいなイメージだったんですけど、古いし、もうサンドバッグはボロボロだし、
年季が入った、
そう、鏡もあって、うん、なんか縄跳び飛んでてみたいな、本当になんかこう昭和のボクシングそのままのイメージを持ったまま行って、うわ全然違うとこ来たわと思いながら、でもやっぱりこうなせばなれると思ったんで、やっぱ行動して動いて
素晴らしい
行って、こうまあデビュー戦は負けたんですけど、やっぱりこうこういう努力じゃダメだなっていう、うん、自分を改めるきっかけにもなりましてですね、はい、やっぱりそこで
負けからじゃあ学んで、
負けからのスタートだったんです、
ね、はい、そうですね。
いやかっこいいわ。なかなか、
ちなみに戦ってる時はなんかどこを見てるんですか、
うんうん、あ、やっぱりこう目を見たりするのもあるんですけど、やっぱり顎から下の胸とか、やっぱり相手の目がこう、やっぱり目は口ほどものを言うじゃないんですけど、うんうん、やっぱりこうなんていうんですかね、次打とうとしている視線が来るので、うん、やっぱり、うん、胸を見て、目で自分の目を使ってフェイント入れながらっていう相手を、
逆に目見ちゃうと相手がパッて見たところで、はい、ここに来るかみたいに思わせるフェイントができちゃうから、
うん、そうですね、
信じちゃダメみたいな、
うん、なるほど、ね、
いやついついね顔を殴るイメージだから顔を見てるのかと思ったら
違うんだ、
ね、やっぱ体の動きとか見て、うん、どっから飛んでくるかなとかもだし、ね、あえて目でだと引っかかるからみたいなのもあるんだ。引退するきっかけっていうのは何だ、何戦したんですか試合は。
トータルで成績は16戦していて8勝5敗3分けなんですけど、やめたきっかけが、最後山口で試合があったんですけど、うん、日本ランキング6位の選手とやって、まあ、ドローだったんですけど、まあ、たまたま翌日ちょっとした脳出血があって、でやっぱりこう今、ね、ちょっと事故が多いんですけど、うん、ボクシング、まあ、でもこうたまたまこう見つかった、たまたま運よく見つかって、本当にこう少量の脳出血で終わって、まあ、その脳出血あったことが原因でもう、ボクシングライセンスを発行できないっていう、続けられないっていう、まあ、黙ってやることもできたんですけど一線を引くっていう決断で、
もうそうか、決まりとしてなってしまったら、まあそうですよね、これ以上もらってまた何かあっても大変です、うん、あ、じゃあ気持ち的にはまだまだやりたかったけどもやめざるを得なくてって
とこだ
った。
そうですね、
それ引退したのは何歳の時になるんですか。
何歳、27ですかね。2019年の暮れが最後だったんで、コロナが来る前の年、
そうですね、ちょうどの時ですね、
はい、じゃあ18から始めて、まあ、10年ないぐらい弱ぐらいで、ね、まあ、ボクサー人生としては1回区切りがついて、うん、でその後は、うん、なんか K-1 ジムとかでトレーナー、
そうですね、今も、K-1 ジムブローズ、広島駅の 近くにあるんですけども、うん、そこで今マネージャーさせていただいていて、
はあ、
はい、キックボクシングのトレーナーを、はい、させていただいております。
でこの7月から太陽さんの自分の、うん、
はい、
まあジムって言っていいんですか。
そうですね、はい、
もうオープンして、
はいはい、
で僕は10月からあの通い始めてまだ今7回ぐらい行かしてもらったんですけど、
う
ん
う
ん、
どうですかうちの井筒は、う
ん、いや蹴りがすごくて
やった
すごい、
めちゃくちゃ力強いんですよ。受けるこっちが痛いっていう。
あ、本当ですか。
です
これね、まあ、今ね言っても僕ね月2回ペースなんですよ。それこそこの M 初開市のラジオがある時と別の仕事で広島来る時に、広島来た時に寄ろうと思って行って、ただたかだか月2回なんですけど、行き始めると他のことがあらゆることがなんかすごくプラスに向くというか、だから練習ついていくためちょっと走ろうっていう基礎体力ちょっと上げようとか、はいはいはいはい、でそうするとまあ睡眠の質も良くなるし、
なるほど、
でせっかくこう体使ったらやっぱ食べ物もいいものにしようみたいな感じで、なんかあらゆるもの向上してって、でなんか実際そういう論文もあるらしくて、オーストラリアだったかな、マッコーリー大学とかのなんか論文にもなってたりして、やっぱなんかこうジムとか行き始めると、まあ、なんかもうその肉体的なところ以外のいいことがいっぱいあるみたいな感じで、うん、なんかもうあのタバコ吸ってる人はタバコ の本数減るとか、
はいはいはい、
アルコールも減るとか、あとジャンクフード食べなくなるとか、
なるほど、
あとなんか友達と の, あのなんか約束を守れるようになるとかあの勉強をサボるのが減るとか、
へ、
だからあらゆるそう生活に対してもなんかプラスになる効果があるみたいな感じで、確かに一個行き始めるとピリッとなんか刺激が入って、他のことにも向上して、で多分結構今熱心にこう走るようになったのもあって、体が少し動けるようになって、あとね太陽さんのね教え方めっちゃいいんですよ。なんかね乗せてくれるの。
あ、
だここはだいわゆる想像してるようなバチバチのボクシングジムとか K1 ジムとかじゃなくて、結構フィットネスの要素が、太陽さんもなんかもう続けてもらうのが大事って言ってくれてて、
そうそうそう、嫌になっちゃったらねダメですからね。
そうそうそう、でなんかねはつらつして、いいねいいねとか、いいっすよいいっすよみたいな感じで、あのジムの中で一番声出てて、すごい気持ちよくパンパンパンってできるし、うん、でもなんかいろんな新しいコンビネーション教えてもらってとか、
それ行きたくなりますね。
いやめっちゃ楽しい。でだから行き始めてからかな、僕だから8月時点で68キロあったの、今64キロとか、
お
ー4キロ落ちて、体脂肪率も 21% から今 18%
台、すごい変化がすごいっす、ね、
マイナス
3%ぐらい、すごい
っすね、結構良くなってるんですよ。
どこを目指してるんですか。
いやここまで来たらやっぱちょっともうねバキバキ行きたいなみたいな、
水星
水星みたいな、そうそうそうそう。いやでも本当なんか、あとやっぱり疲れにくくなったなって結構感じます。
あ
ミトコンドリア多分もうなまってたんですよ。エネルギー全然生産しなくて、
細胞レベル
か、なんか普通、うん、いや今年の感じ途中まで僕、ね、疲れるだなと思ってたんですよ。これ本当冗談抜きで、いや40歳になるってこんなに疲れんのと思って、
確かに、ね、
それは単純にただ運動してなかったのがあったんですけど、今だいぶ復活して、
素晴らしいですね。
動くの楽しくなってきました。最初よりはバテなくなって
そうですね、
来た気がするっていう感じなんですよね。
これ女性とかも結構通いやすい感じ。
そうですね、私がやってる iFit では女性の方も多く、
多いですよね、
はい、年齢の高い方も多くてですね、40代50代の方もたくさんいらっしゃって、
そうです、ね、
なんかもうあの八丁堀の あのなんか丸善とかあるじゃないですか、あの交差点のすぐなんですよ。
ああそうなんです。じゃあアクセスも
結構あの仕事終わりにフラッと来て、で軽く30分だけ汗流してサクッと帰るみたいな、
あめちゃくちゃいいですね。
本当この間その女性の方 でも結構上手にパンパンパンパン打ってて、なんかいやでも気持ちいいっすよねとかって話しながら、でしかもこうなんか内装 もう真っ白なんですよ。多分太陽さんが元気の時に汚いジムで
やだ、反省を生かして
そうそうそう、めっちゃ綺麗 でグローブもピンクとかのものがあったりとか、
あいいですね。
そうそうそうだ、女性の方すごい着やすいみたいな感じ、
ね、ですね、うん、そうですね。最近やっぱりこう無人のジムがね、うん、多く増えて、まだやっぱり何したらいいかわからないのと、やっぱりこう誰もいないので続かないっていう、はい、まあ、そこはやっぱりこううちのジムではゼロにしたいなっていうので、やっぱりこう何していいかわからない時間を作らないっていうのをコンセプトとしてですね、女性の方でも来やすいっていう、
なるほどなるほど、
あのジムの形にしております。
でしかも一等地だけど料金結構リーズナブルだと思っていて、あれ月々で8000、
そうですね、午前の会員さんが8800円、あの事前予約 あの無不要で、月曜から土曜まで、はい、来放題。10時から1時まで、あの時間の間で来放題。
で、はい、午後の時間のもあるんです
ね。午後も2時から9時まで、これもまた月曜から土曜まで。で、男性が1万1000円で、女性が9900円、
もう来放題で。僕の場合は、ね、あの頻繁に通いないんですけど、どうしたりすると、うん、回数券もありますよってことで、で最初はだから10回券1万4000円とかですよ、ね、だから1回1400円ぐらいでミット持って、うん、サンドバッグも叩けてとか、いいんですよ。
いいっすね。
そうそうそう、フラッといけど、で本当あの続けてほしいっていう思いが根底にあるから、無理しないようにみたいな、声かけてくれたり、水飲んだり深呼吸したりみたいな。でやっぱそれが結構大きくて、行けてる、気分よく行けてるし、行き始めるとなんかいろんなものが
素晴らしいです
ねっていうとこなんですよね。だから僕はもう昨日も太陽さんに見てもらって、今日もしっかりやってもらったんで、さすがにご褒美食べてもいいかなってことで、あの後であの、ね、ヨーグルトシュークリームをいただきます。はい、デリカインさん、ありがとうございます。ご褒美、
美味しいです
か、ね、罪悪感なく食べれる。しっかり体動かしたから、もうなんか
動いたから、
そう、気分よく気持ちよく、今まではコソコソしながら横を見ながらいいかないいかなって食べたのが気分よく食べれるんで、
素晴らしい。
いやでもそういうジムもすごくおすすめですし、ちなみにでもこのジムを通してなんか太陽さんなんかこう、うん、どういう風になってほしいとかってありますか？
そうですね、やっぱりあの僕もう一つあの広島でキックボクシングの大会をやっていて、まあ、そこに出る選手もそうなんですけど、うん、やっぱりこう選手を応援できる場として、うん、もうなんかこう選手がトレーナーしてこうまた会員さんに応援してもらうっていう、うん、なんかこうなんていうんですかね、ウィンウィンというか、はい、なんかこうストレス発散楽しくやっていただいて、うん、で選手が頑張ってる時はなんか一緒に応援できればいいなっていう形になればいいなと思っております。はい、まあ、大会もやってるので、やっぱりこう広島でキックボクシング格闘技が絶えないよう、うんうん、はい、盛り上がればいいなと思って頑張ってます。いいです
ね、素晴らしい、
はいはい、ということで、もう、まあ、広島アイフィットみたいなんで検索したら、はいはい、出てくるんでね、井上太陽さんの写真もあるんでね、うん、よかったら、はい、僕もあの通ってるんでみんなで一緒に
行ったら井筒さんに会えると、
ね、います、はい、特にこのラジオの日は、
あラジオの日は
行ってから必ずここに来 る、
ね、ルーティンが
自分行ってからここに来るっていう風にしてやってるんですけれども、もうあとね残すところあと 1,2 分になってしまってですね、一応お便りいただきました。ラジオネームリゾート野郎さん、井筒博士、望月さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ハワイに行かれてるのかな。いや今日はちゃんと来てくれました。私の今年の漢字は海ですと。5月にラジオリスナー仲間と沖縄に旅行に行きました。
いいです、
やはり沖縄の海は綺麗で青くて最高でした。また機会を見つけたら気の合う仲間と旅行に行きたいと思っています。なので海とさせていただきました。今日も楽しく拝聴させていただいてますということで、
ありがとうございます。
望月さんのじゃあ漢字一文字も聞きましょうか。
いや私いろいろ考えたんですけど、あの女性の女という字、
おや大丈夫ですか？残り時間短いから、
残り時間短いからサクッといきますけど、まあ、あのニュージーランド行ったじゃないですか、うん、ニュージーランドもあの選ばれた20日市の小中高、あ中高生が全員女性だったんですよ。で向こうの市長さんも女性に変わって、でまあ高市首相もね、やっぱり女性初の総理ということ で、うんうんうん、でしかも私いつも、まあ、保育園で女性に囲まれるあの職場なので、
うん
まあ、すごい女性の活躍を目の当たりにすることが多くてですね、
なるほどね、
やっぱり、まあ、今年だけじゃないんですけど、うんうんうん、まあ、女性に助けられてるという意味で、はい、
なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。太陽さんもいいですか？
私はいやあの毎年そうなんですけど動くですね。
お
動く、やっぱりうーん自分が成長するために動くと。
なるほど。
でやっぱりボクシング始めた時も一歩動いてみると。
なるほどなるほど。
でやっぱりこう 今のままじゃ良くないって動いて、やっぱりアイフィットを立ち上げさせていただいたんで、やっぱり動くと、動くことでやっぱり変化、自分の成長するつながると思って、はい、動くです。
素晴らしい。いいですね、やっぱ聞くと面白いですね。
面白い。
ちょっと皆さんもね、よかったら今年の感じなんだかなって考えていただきつつですね、はい、またこの20日時来年も、はいはい、お楽しみいただければなと思います。20日で時大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥガザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。ヨーグルトシュークリーム食べます。
いただきます。I have been to
self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours.
Merry Christmas from FM Hotskaich.